さあ、ネジ屋さん、
はい。
今回もやっていきますけれども、今回
メディア
も、
でフィクション。
ちょっと声が機械になってたよ、今。ネジ屋のフィクションってなってたけど、ま、ではなく、
ではなく。
その相当なす。
あ、相当と言っていた
相
だ
当、
けるのですね。
もうそれしかやってないもんだって。
確かに。
二択です
確
もん。今週どっちかなみたいな。
かに。
はい、もうその相当なす、鋼ズシネマのコーナーなんですけ
はい。
れども。
鋼ズシネマでご
いや、
ざいます
もう
ね。
今年入ってからもう映画もう見まくってましてですね。
う
もう映画館に通い詰めてるわけですけれども。
ん。
まあ、結構、なんかそんなにね、話題になってなかったと思うんですよ。なんか映
そん
画館
な
でも
名前
地
か。
味やなっていう映画。まあ、タイトル。レディー・ワン・プレイヤー。
レディー・ワン・プレイヤ
監督スティーブン・スピルバーグ。
ー。あ、マジで？
うん、マジで。これね、いや、ま、予告編見たらね、なんかまあオンラインゲームの中でいろいろなキャラが出てくる、まあ、現実のキャラがいっぱい出てくるっていうので、あ、面白そうやんと思って見に行ったんですけど、そんな日本であんま話題になってない感が。今は公開されてからまあ宣伝バンバン売ってますけど、なんか普通こうアベンジャーズとかやったらもう始まるもう1ヶ月2ヶ月前にもう宣伝打ちまくるじゃないですか。
打ちまくりますね。
もうそういうのが全然なくて、地味な映画なんかな、でもスピルバーグやしみた
スピルバーグの求心力下がってきたんじゃない？
いな。どうなんかな。いや、そんなことないやろ。
かな？
ナ
わ
ンバ
かん
ー
ない
ワン
け
監督ですよ、いまだに興行収入ベースで。
まあまあ、広告の US ベースでしたらそうでしょう
そう、
ね。はい。
いや、まあ、名前的にも映画監督といえばって言ったらスティーブン・スピルバーグ1位に来るでしょ、多分。
いや、来ますね。僕は違うけど。
誰なんですか。
忘れた。誰だっけ？サイレンスの人誰だったっけ？まあいいや。
沈黙の人。なんでしたっけね、まあ、あの人ですわ。まあ、それはさておき。
さておき。
まあ、どんな話かね、ネジャさん全然知らないと思うんですけれども。
マーティン・スコセッシ。ごめ
あ、
んなさい。
スコセッシ監督ね。
思い出した。はい。
まあ、時に2045年。
2045年、ほぼ未
は
来
い。
の話ですか？SF？
SF です。SF、まあ SF かな。で、まあ、その世界も、地球は環境汚染とかね、気候変動とか、政治も機能してないと。世界荒廃してるんですよ。でも街中がもうスラム街になってると。そういう状況下で、人口のもう地球のほぼ大半の人間は、オアシスって呼ばれる仮想世界。まあ、オンラインゲームみたいな世界ですよ。バーチャルの世界にもう入り浸っていたと。そういっ
入り
た、
立って
まあ、
た。
舞台設定なんですけども、その作者、まあ、もうほぼみんなが、今のはいろんなゲームみんなオンラインでやってるじゃないですか。じゃなくてもうみんながそのオアシスっていうバーチャルゲームみんなやってるみたいな。もう年寄りもやってるし、酒飲みのおっさんもやってるし、子供もやってるし、みたい
パズド
な。まあ
ラ
そ
みたいな
の、
もんですか？
パズドラ、ちょっとパズルするだけのゲームですけど、
まあまあ、そう
こ
で
の
す
オ
ね。
アシスっていう
みん
のは
なや
も
ってる。
う、言ったらもう一つの、世界。もう、昔あったじゃないですか、セカンドライ
あっ
フった てい
ね。
う。
あった。めっちゃ懐かしい。2007、8年ぐらいじゃない？それ。あ
まあ、仮想世界みたいなね、中で
れ、
家
どうなっ
変え
た
て、
の？
土地変えて、僕それでだから調べたんですけど、そういえばセカンドライフってあったよなって。で、なんかこう、ブログとかいろいろ調べたら、ほぼもう日本人はいないみたいなんですけど、まだありました。なんかこう、見た目アバターとかスキンみたいなのをこう、自分で作ってそれを売ってリアルマネーにしてみんなやってるみたいな。あるらしいです、まだ。
あるんだ、セカンドライフ。
いや、もうええやろうって思うんですけどね。リアルライフの世界、あ、違う、セカンドライフの中の世界の建物に看板貼るのにお金いるとかあったじゃないですか。まあ、でも、あれがもう言った突き詰めた世界がもうオアシスですよ。
ああ、なるほどね。
究極の、何？バーチャル世界？で、まあ、実はこの作者、作った人死んじゃうんですけど、
ほう。
死ぬ時に遺言ゲームの中に残していけるんですよ。
う
このね、オアシス
ん。
の中、どうぞ。
いや、めんどくさい人だなと思って。
まあ、このオアシス
遺
の
言
中
でゲー
に、
ム残さんでも。
いや、ゲームの中にその遺言。
あ、ゲームの中に遺言残す、ね。
そうそうそう、ゲームの中。
あ、ごめんごめんなさい、ちょっと勘違いしてました。
で、その、みんなオアシスでこう中でプレイしている中で、こう、急に画面が出てきて、私はこの世界に遺言として3つの鍵を残したと。
ほら、やっぱゲームじゃん。
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあま
あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまっていう、まあ、遺言を残されてから数年後。
うん。
その1ステージ目すらまだクリアできてないと。数年も経ってるのに。
はい。はい、
で、まあ、ここに、あの、このオアシスを作ってるのと、また別に第2位、業界2位の会社があるんですね。
はい。はい。業界2位
が。業界2位の会社は、このオアシスを体感するためのバーチャルスーツみたいなのがあるわけですよ。
はい。
いわゆる今、あの、VR のこう、モニターとかあるじゃないですか、こう被るヘッドギアみたいな。
はいはい。
いや、あの、金、貧乏にはそれしかつけれないんですけど、金持ちはもう全身スーツみたいなのを着て
アイアン見てみたいになれるわけだ。
あの、まあ、そのオアシスの中の感覚を全部感じれるような、
はいはいはい、
高いスーツを。でもみんなもう没頭してるから、これ買ってやりまくるんですよ。もう借金してでも、ね、もうどっちが現実世界かわからんみたいな。そのスーツを買って、うんうん、もう課金しまくってみんな破産していって、
はい。
で、その企業、その第二の企業は、まあ、悪徳企業なんですけど、
はい。
この破産した奴らを、まあ、ゲームの世界に派遣して強制労働させると。
はい。
その破産した奴らで、その、鍵を手に入れるために働かせるみたいな、ね。
うんうん。
そんな世界で、主人公、また、あの、前聞いたような話ですけど、オタクなんですけど、ゲームオタ、はい、ゲームに明け暮れてるわけですよ。
よくありがちといえば、プロットとしてはよくありがちですけど、
まあまあまあ、オタ主人公っていうね。
オタ主人公、はい。
まあ、ただ、オタだけにこのゲームを作ってる、あの、オアシスを作った人もオタなんで。
はい。
オタの気持ちを非常に理解できると。
うんうん。
で、そのオタの気持ちを理解できるっていう、なんか資料館みたいなのがなんかゲームの中にあるんですけど、その作者とかデータベースみたいな。はい、そこに行って、こう、うん、オタの気持ちを理解して、謎を解いて、なんとその一面を、いち早くクリアすることができると。でき
なるほど。うん。
で、まあ、それを1面、2面、3面とこうクリア進行がしていく中で、その企業、うん、敵の企業邪魔してくるじゃないですか。
うんうん、
させるかと、
うん。
このオアシスはわてらのもんやぞと。っていう、まあ、邪魔をしてくる企業。
はい、
戦いながら、まあ、その、住所バレたりね。
はいはいはい、
本名から住所バレたりして、そのリアルの体の方を襲われたりとか、すげえ邪魔してくるんですよ。
おー。
で、そういうのと戦いながら、主人公はこう3つの鍵を手に入れて、オアシスの権利を手に入れれるのかっていう、
なるほどね、
お話とはなるんですけれども、
うん、FF7 のシンラが邪魔しに来てくるわけだ。
まあね、そう、リアル世界にシンラがいてねみたいな、
うん。
で、まあ、このゲーム、まあ、そこだけの話聞いたら、まあ、よくあるプロットじゃないですか、結構、
はいはい、
オンラインで、はいはい、最近で言ったら、はい、あのピクセルとか、
はいはいはい、
ハガネズシノまで言ったよね、ピクセル、
うん、覚えてる覚えてる、
あのゲームオタたちが、あの、うん、宇宙人があのゲームみたいになって襲ってきてって、
そうそうそうそう、
ゲームオタたちがそのテクニックを生かして、あのゲームオタから一点ヒーローになるみたいな、
うん、
現実と混ざったような、
はいはいはい、
あとなんか、あと、まあ、ディズニーのシュガーラッシュっていう映画もあるんですよ、アニメ映画ね。
うん、
これもあのゲーム世界の話で、実際このゲームのキャラクターたちがいっぱい出てきて、
うんうん、
あの悪役界っていうところには、その主人公 の、うん、あのラッシュとベガとかザンギエフとかクッパとかがこう集まって、本当は俺こんなことしたくないんだよね、みたいな話するみたいな。っていう、ちょっとメタ視点な。
うんうん、
映画があって、まあ、そういう類なんですけど、
そういう類で、これスピルバーグだからっていう、スピルバーグなんで、うん、あの最後核で終わったりしないよね。
核で終わらない、核で終わらない。
あのインディアナ・ジョーズみたいにならないよね。
核では終わらない、大丈夫。
終わらない、大丈夫？うん、よかった。
まあ、あのスティーブン・スピルバーグちゃんがオタクなんです
ああ、そうだ。
サブカル大好き。
うん。
アニメとか漫画とか映画とか大好きなんで。
うん。
めっちゃね、この現実世界のいろんなキャラクター、ゲームのキャラクターから、いっぱい出てくる。うん、もうそれが見どころ。
うん。
もう、なんていうの、トレーラーで結構出てくるんですけど、初め主人公がこうバーチャル世界に入った瞬間に、
うん。
まあ、道をこう歩いてくるのが、
うん。
キティちゃんとかケロッピーとかがある。いや、普通にみんな人型のアバターしてるのに、その中にキティちゃん歩いてたりとか、
うん。
で、最初の、その、鍵を手に入れるための試練、第一の試練が車のレースなんですね。
は、
う、い、んうん。で、それで主人公乗ってる車が、バックトゥーザフューチャーのデロリアン。
うん、おデロリアン乗って
る。もうこんな、うおーじゃないですか。
うん。
デロリアン乗ってるやん、みたいな。
うん。
で、こう邪魔してくる敵が、キングコングやったりとか。
なオマージュ入れまくってますね。
めちゃめちゃ、もうだからそれを探すっていうのが一つの醍醐味。
あれ分かった。終わった後、あれ分かった。あれ分かったっていうのが、ね。
そうそうそう。何回も見たくなる仕様ですよ、だから。で、スト2のね、さっき言ったような、スト2のキャラクターも出てると。竜とか。
スト2みんな知ってんだよね、フランス人とか。
そうそうそうそう。うん、
波動拳ってみんな知ってる、
ね、あ、じゃあ波動拳ってちょっと受けるみたいな。
うん。
昇竜拳って言って受けるんですよ。
そうなんです。
ちなみに前回言ったジュマンジっていう映画のオタ少年、初めに出てくるシーンでストリートファイター5やってますからね。
5?
人気なんです
か?5?
ファイター、ストファイ。
5知らん。
まあ、そういうもうオマージュが多すぎて、それ追っかけるので必死みたいな。う
ん、ああ、なるほど。
ここはもう、しかもなんかガンダムが出てくるっていうので、超話題
なんです。権利的に大変だったんじゃないかな。
権利めっちゃ大変やったみたいですね。やっぱ取れんかったやつも多かったみたい。まあ
うん、
ガンダムがハリウッドの CG で見れる、なおかつ、それで味方が乗ってるんですけど、
ね、
敵が乗ってくるのがメカゴジラっていう。胸熱すぎるやろ。ガンダム VS メカゴジラっていう、これありえないじゃん、日本じゃ。
ありえないですね。日本じゃ絶対できないですからね。
もうここはスピルバーグようやったっていうところね。まあ、そういうね、まあ、そのオマージュ的なところが、まあ、この先の間違いなく一番の推しなんですけども、
ええ、
あとやっぱ僕らはもオンラインゲームというかネット黎明期にネカマとかね
あ
ったじゃないですか。で主人公ヒロインが出てくるんですけど、
やりましたね、
主人公をサポートしてくれる、いろいろ知恵を教えてくれるヒロインがおるんですけど、
うん、
そいつに恋しちゃうわけですよ、主人公やっぱり。で主人公の友達親友になんかこう、
うん、
めっちゃ男で巨体のアバター、
うん、
男らしいアバターのやつ、うんいるんですけど、やめとけってお前って、あれ絶対ネカマだぞ、うん、みたいな。絶対ひどいキモいピザ食ってるオタクに違いないみたいなこと言うんです。っていうこので、まあその現実世界のことも出てくるんですけど、そこで、まあ、実際このアバターやったやつはどんなやつだったのかっていう、まあこれもちょっと自慢じっぽいですよね。
うん、
現実世界と
のチャットとかあんのかな今でも。
チャットあるんかな。
あるんかな。
そうやりましたけどね。
うん、
でもこういう現実世界とのね、まあ、さで敵の社長がね、悪役の社長がプレイしてるんですけど、
はいはい、
アナログにこうプレイするその社長専用のめっちゃでかい椅子みたいな、操作席みたいな、操縦席みたいなのがあるんですよ。
はい、
でうわーすげえ近代的と思う、現代的と思うのに、こう腕のところ見たらこうパスワードが手書きで書いてあったりとか。それがちょっと伏線になったりするんですけど、セキュリティすごい会社やのにめっちゃ甘い、ここ脇甘いなっていう、まあ作品で、まあぜひこれもいろんなね、やっぱ知識ある人はやっぱ面白いね。
ですよね。
あればあるほど面白い。まあもちろんなくてもね、なくても面白いんだけど、ブログとかもいっぱいみんなやっぱり上げてて、ここにこれが出てたとか。
やっぱコア受けすんじゃないのそれ。だからそんな宣伝かかってなかったんじゃない。
あ、でもね、多分日本人の若い子はもう見てもわけわからんやろうな。
わかんないだろうね。デロリアン知らない人いるよ、多分。
いや、そうですよ。多分知らないですよ。うん、この、あ、普通の主人公なんか車乗ってんなぐらいでしょうね。
うん。
いや、そこのレースシーンで金田のバイクとかも出てくるんですけど、誰もわからんでしょうね、最近。
金田のバイクわからんの。
アキラです。
アキラ、何やったっけ、それ。まあ、まあ、いやいや、
まあ、日本アニメのもう海外でも大人気の夢を見たの
知らない。
まあアキラ、まあアキラとかそういう、まあいろんな日本からもいろんなねオマージュがあったりとか、
うん、
それ以外にも死ぬほどもあるんで、もうぜひ見つけながら、
うん、
これは一回じゃもう追い切れないんで、ちょっと DVD となったらもう一回ちょっと見直しないたいなと思いますね。
なるほど。
はい、ぜひ皆さんも レディーワンプレイヤーチェックしてみてください。もう映画館やってないかもしれないけど、
うん、レディーワンプレイヤー、
レディーワンプレイヤー、スティーブン・スピルバーグ、はい、
ぜひ